皆さん、こんばんは。
2025年10月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで恵みによって罪が許され神の子とされ永遠の命が与えられて神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2025年10月、今年10回目のゴスペルアワーです。
アルプスの少女ハイジは、1974年1月6日から12月29日まで、日曜日夜7時半から8時に、全52話がテレビで放送されました。
実際にリアルタイムでアルプスの少女ハイジのテレビアニメをご覧になった方も多いのではないでしょうか。先月はハイジと聖書というタイトルでお届けしましたが、今月はその続きでハイジと聖書その2をお届けします。
神様にも村人にも心を閉ざしていたおじいさんの態度が変わるのは、ハイジがフランクフルトから帰ってきてからです。アルプスの少女ハイジのクライマックスは14章、日曜日、教会の鐘が鳴る時です。
ハイジとの対話を通しておじいさんは悔い改め、新たに神と人とのために生きていくことを決意します。さあ、ハイジとおじいさんはどんな会話を交わしたのでしょうか。
ハイジとおじいさんの会話。一度神様から離れてしまったら、誰も元に戻ることはできない。神様に忘れられたものは一生そのままなのだ、と自分の運命を呪いつつ、おじいさんはハイジに語ります。
その時にハイジは、え、そんなことはないよ、おじいさん。おばあさまからそのことも教わったのよ。と言い、絵本で学んだ放蕩息子の話をおじいさんに聞かせてあげます。
放蕩息子の話は、新約聖書のルカの福音書の15章の中に記されています。お父さんから相続財産の半分をもらって、家出して財産を湯水のように使ってしまい、食べるものにも困ってしまった放蕩息子は、本心に立ち返り、悔い改めてお父さんの家に帰ろうとします。
放蕩息子が家に帰る途中に、父親は走り駆け寄って迎え抱擁し、指輪をはめさせ、最も良い着物を着させ、宴会を催して息子が帰ってきたことを喜びます。
ハイジから放蕩息子の話を聞いたおじいさんは、まさに自分のことのように感動し、神様が自分のことを愛しておられることを知り、 悔い改めに導かれます。その時のことについてこう記されています。
おじいさんは両手を組み、頭を垂れ、小さな声で祈りました。父よ、私は天に対してもあなたに対しても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。大きな涙がいくつかおじいさんの方を転がり落ちていきました。はい、それではまずここで本日最初の歌をお届けしたいと思います。岩渕真さんの父の涙という歌です。
この歌は岩渕真さんが6歳の娘さんを病気で亡くされた時に作られた歌です。どうぞお聴きください。
父よ、静かに見つめていたのは愛する一人の傷ついた姿、その身に背負い、父よ、彼らを許してほしいと、十字架から溢れ流れる
の涙という歌をお届けしました。
さて、本日のゴスペルアワーはハイジと聖書その2というテーマでお届けしています。
おじいさんは翌日ハイジに一緒に教会に行こうと言います。教会ではアルムのおじいさんが来ているというので大騒ぎになります。教会の礼拝の後にハイジとおじいさんは牧師館を訪ねますが、そこでの牧師さんとおじいさんの会話を紹介します。
おじいさんと牧師の会話第2回目。
おじいさん、私が以前アルムであなたに言った言葉を忘れていただきたくてここに来たのです。せっかくのご好意から出た忠告に対して私が反抗的であったことを恨まないでください。すべて牧師さんがおっしゃった通りでした。私が間違っていたのです。でも今は 牧師さんの勧めに従って冬の間村に引っ越したいと思います。
牧師さん、おじいさん、あなたは山を降りて私の教会に来る前にしっかり神様の声を聞いて来られたのですね。私はそれが嬉しくてなりません。
村の人々もおじいさんに歓迎の言葉をかけます。そしておじいさんはハイジに、ハイジ、今日は自分でもわからないけどこんなことがあってもいいのかと思うくらいに素晴らしいことばかりなんだよ。神様と人間と仲良くすることがこんなにいい気分だなんて。神様は私によくしようとしてお前をアルムに送ってくださったんだよ、と感謝の言葉を述べるのです。
ハイジとペーターのおばあさん。アルルの山でハイジと仲良しのペーターにはお母さんのほかに目が不自由なおばあさんがいました。字が読めるようになったハイジはおばあさんの家にあった賛美歌を読んであげると、おばあさんは目を輝かせて喜び、神様の導きと愛に感謝するのです。
最後にその賛美歌の全文を紹介します。この賛美歌は松永美穂さんによれば17世紀ドイツのルター派の牧師で著名な賛美歌作者のパウル・ゲルハルトの詩である朝の恵みの一部だそうです。
私の目は神が作られたものを見ます。ご自身の栄光のためにご自身の力がどれほど大きいかを私たちに教えるために。
すべては過ぎ去るけれど揺るがされることはなく、神は立っておられます。神のお考え、御言葉と御心は永遠の基盤を持っています。
神の救いと恵みは損なわれることはありません。心を癒してひどい苦痛を取り去り、今も永遠にわたって健やかでいさせてくださいます。
悲惨な日々も十字架によって終わりを告げます。海がゴーゴーとなり風が吹き荒れた後には待ち望んだ太陽が顔を覗かせます。
満ち満ちた喜びと魂の静けさを天国の園において私は待つことができます。私の願いはそこに向けられています。
この賛美歌を読み終わった後、おばあさんの頬には涙が伝わり、顔には言葉にできないほどの喜びがありました。そしておばあさんは、ああハイジ、この言葉は心を明るくしてくれる、心の目を見えるようにしてくれるよ、なんていい気持ちにしてくれたんだろうねハイジ、と語るのです。
ハイジには人の悲しみを自分の悲しみとする深い共感能力がありました。しかし信仰に目覚めたハイジは信仰的な絵本や賛美歌を通して人の魂を神様に向け慰め励ます小さな伝道者としての働きをするのです。
今紹介したゲルハルトの賛美歌は現在の日本語の賛美歌には掲載されていません。しかしゲルハルトの詩の中で賛美歌136番「血潮を滴る」という賛美歌が有名なのですが、今日は賛美歌107番の「まぶねの片絵に」というクリスマスの賛美を本日2曲目の賛美として紹介したいと思います。
どうぞお聴きください。
まぶねの片絵に、
まぶねの固いにという賛美をお届けしました。
テレビアニメのアルプスの少女ハイジの中では、聖書の言葉や信仰については全く触れられていませんでしたが、アルプスの少女ハイジの著者ヨハンナ・シュピリさんが伝えたかったのは、聖書の言葉を通してハイジがおじいさんが周りの人々が変えられていくことができるということ、そして読者の皆さん一人一人も聖書の言葉によって新しい素晴らしい人生があることを見出してくださることを願って書かれたのだと思います。
アニメと原作はここが違う。アニメ版と原作の違いがいくつかあります。アニメ版では日本で作られたことや子供向けであることから、宗教や戦争に関する部分はすべてカットされています。しかし原作版ではキリスト教における礼拝や懺悔するシーン、戦争にまつわるおじいさんの過去など、さまざまな要素が絡み合っています。
原作には犬のヨーゼフは出てこない。アニメには原作には登場しない犬のヨーゼフがおじいさんの飼う犬として登場しています。
おじいさんの過去、アニメではほとんど触れられることのないおじいさんの過去ですが、原作では冒頭から暗い過去が詳しく語られ、過去に軍人をやっていて人を殺したことがあり、教会で懺悔するなど宗教にも絡んだ描写が書かれています。
ペーターの性格、アニメでは年上の優しいお兄さん的存在で、ハイジとすごく仲良くしていますが、原作ではそやで乱暴、教養がなく自分勝手に書かれています。ハイジと一緒にいるクララに嫉妬し、車椅子を谷底に落とすなど暴力的なところもありますが、アニメではそういった部分はすべて削除または表現を変えて描写されています。
クララのお医者さん、アニメではほとんど存在感がないクララのお医者さんクラッセン先生ですが、原作では自分の死後のハイジを心配するおじいさんが、お医者さんをハイジの後見人として指名するという重要なキーパーソンとなっています。お母さんは今アルプスの少女ハイジの原作を読んでいるんですよね。挿絵が一つもない文字だけの本ですが、どんな印象でしたか？
まだ何ページしか読んでいませんが、物語文の中には挿絵はないのですが、地図やハイジ村と呼ばれるハイデンドルフの写真が載っています。
はい、ありがとうございました。ヨハンナ・シュピリ原作のアルプスの少女ハイジは、松永美穂さんの翻訳で角川文庫から税込み1276円で販売されています。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるため生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ次の日曜日お近くの教会を訪ねてみてください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月11月にまた
お耳にかかりましょう。